はい、ローマ人への手紙の6章を開いてください。ローマ人への手紙の6章です。午前礼拝で、11節まで、見ていきました。6節から11節まで、見ていきましたが、この今の時間は12節から最後までを見たいと思います。12節から23節までを見ていきたいと思います。今私たちは罪に対して死ぬということですね、罪から離れた生活を歩んでいるという清い、清めっていうんですね、これをね、性別とかあるいは成果っていうふうにも言いますけれども、その罪から離れた生活について学んでます。で、アダムによって罪と死が支配しているところからイエス様によって、義と命が支配している中、その支配が、この変わったんですよね。私イエスにつく者はその支配の中に、この義と命の中に入れられたんだということをですね、この学んでます。なので救いというのは、この将来どこに行くかということもあるんですが、それ以上にその、ここでは力ですね、その実際に罪に打ち勝つ力、罪に支配されてないんだよ、罪から自由にされてるんだよ、ということを、この見ていってます。で、その中で、大事なことを、私たちは、この動詞でね、見ていって、で午前中は覚えてますか、午前中はね、まず知ることが必要だよって言ってね、知る、何かしらバプテスマを受けたのはキリストの死に預かるバプテスマなんだよ。そして出てくる時にイエス様の新しい命、その復活の命に預かってるんだよ。そして、この午前中は、私たちが古い人がキリストと共に十字架につけられたんだよと、ということなんですね。それで、この罪に支配されている古い人が滅ぼされて、この体にある罪の体が滅ぼされて、もう罪の奴隷ではなくなったんだよ。そしてイエス様がよみがえられたので、その復活の力によって私たちは今生きて復活する希望も与えられているんだよということをね、私たちは見ていきました。そして最後の11節のところ、6章の11節で、罪に対しては死んでいて、そして、神に対しては生きていると認めなさいと、みなしなさいと、書いてあります。これが2つ目の動詞なんです。まずは知る必要があります。神が、行ってくださった、キリストともに私の古い人を死なせてくださったんです。で、次にみなしなさいっていう言葉ですね。これはそのように、見ていきなさい、信じなさいですね、ということなんですよ。でですね、これ信仰の立場なんですね。私がですね、私の証になりますけれども、私がイエス様を信じるきっかけになったのは受験勉強のプレッシャーでした。大学受験ですね。で、かなり精神的に追い詰められて、この幸い指定校推薦なんですけどね、だから早くね、合格が決まったんですよ。12月あたりにも決まったんですね。でもし普通の一般だったら、私本当に自殺してたかもしれないって自分でも思います。で、かなりその切羽詰まった状態でイエス様を、この信じた後もですね、もう長いこと生々しい夢を見るんですよ。何かっていうと、そのもう受験では落ちるかもしれないという、まだ受験を受けてない直前のですね、試験を受けたら落ちるかもしれないっていう、そのね、夢をずっと見るんです。で、もうね、卒業して何年も経ってるのに見るんですよ。でね、妻に今朝ね、言おうと思ったんだけど言わなかったことがあって、このね、準備をね、説教の準備をして書き込んだものだから、昨日もその夢見てしまいました。朝もう何年経ってるか、30年近く経ってますけれども、でかなり生々しくて、で起きると、 あもう僕はとっくに大学入学したどころか卒業もしているんだって、ちょっとこうふっと正気に戻らないといけないぐらいなんです。なのでクリスチャンになってしばらくしてからですね、その夢を見るっていうことで、まあ、結局クリスチャンになる前にそれがきっかけになって私はクリスチャンになったわけだけれども、全然変わってないじゃないかというふうな疑いが出てくるんですですね。でその時にですね、私はずうずうしくもこういうふうに見なしたんです。それでも俺は神様に愛されてるって、これでも神に愛されてるってね、こう言いかけるようにこう思ってったんですよね。でその中で徐々になくなってきました。まあ久しぶりに、本当久しぶりその夢見たのは昨日っていうか今日っていうかなんですけども、それでも俺救われてるんですよね。アーメンでしょ、ハレルでしょ。でこうやって見なしていくんです。でこれがこの2つ目の動詞、見なすという言葉、信仰の立場なんです。で信仰っていうのは目に見えないから信じるんです。で望んでいる事柄を確信するって書いてある、ヘブルの11章のところで、ね、目に見えない事柄を保証するものなんだというふうに言っていますね。だ見えないから信じるんです。で見なすんです。だから私たちが罪に対して死んだと言って罪の支配が終わってると言っても、なんかそのように感じない、そういう時に見なすんです。でチャック・スミスが本で Faith ってね、信仰という本書いてるんですけど、面白い例えを言ってました。信じるって何かって言ったら、今言った説明なんですけれども、孫がね10歳ぐらいなのかな、分かんないけれども、この鏡の前でねひげ剃りをするんですって。だけど全然ひげ生えてないんですよ。つるんつるんの顎なんですが、ひげをするんですね。だからまだひげは出てないんだけど、ひげが出ると信じてですね、ひげを剃っているという信仰の例えをね、信仰を分かりやすく説明するためにそういう話をしていました。でこのようにして、見なす、認めるが2つ目の単語で、そしてですね3つ目の単語が捧げるになります。そして、4つ目最後が下、服従するかな、服従させるって言ってもいいんですね。で今日は今は、この捧げるということと、そして服従する、従うということについて見ていきます。12節ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけませんと。死ぬべき体というのはアダムから受け継いでいる罪を宿している体ですね。でこの罪があるのでいつかは死んで朽ちてしまう。この体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけないと。これは以前の生活ですね。そのまま自分の欲望のままに従わせて罪の支配に自分を任せていってはいけないと。罪を習慣的に行っていたんですけれども、その習慣をやめるわけなんですね。で、後で出てきますが、私たちは、もう罪の支配にいないよ、恵みのもとにいるよっていうのが後で出てきます。パウロは言います。つまりやめることができるんですですね。なぜか罪に対してもすでに死んでるからです。で、クリスチャンなのにやってしまってるっていうのは勘違いによって起こってます。できないんじゃないんです。勘違い、どういう勘違いというかというと、足を骨折してギブスをはめていたとします。で、完全に癒されました。けれどもそれを信じられなくて、いまだにギブスを外したくない、松葉杖で歩くことをやめたくないっていうことなんですね。だから古い習慣を持っていて、で新しい習慣っていうか新しい人に変えられているにもかかわらず、そのことを信じられなくてですね。だから問題は信仰の方なんですよ。信じる方なんです。信じられなくてそのギブスっていうか古い習慣を、このやめられないということですね。だから従ってはいけませんと言ってます。で次に13節、またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。 むしろ死者の中から生かされた者としてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいとあります。この捧げるという言葉ですが、差し出すと言ってもいいですね、または明け渡す、委ねるとかと言ってもいいですね。で、あなた方の手足と書いてます。これは具体的な体ですね。この手、私たちの手、足ですが、それを捧げなさいと言ってますね。とかくですね、このクリスチャンが、この間違ってしまうというか罪に惑わされるとこういう言い方をしてしまいます。私は心で主に仕えていますですね。心で仕えているんだから今こういう悪いことをこの手足ではやってるかもしれないけど、これは間違ってるんですね。ローマの12章の1節で、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、この体の話をしています。この肉体の体の話をしているんです。その手足を不義の道具として罪に捧げてはいけないと。で、次に義の道具として神に捧げなさいとこう言ってるんですね。この道具というふうに訳されている、以前の聖書の新改訳の訳だと器と訳されてますけれども、これね、いろんな意味合いがあるんですけども、その大きな意味合いの一つに武器、武器の意味合いがあるんですって。この道具っていうのがね、武具って言ってもいいかもしれませんが、で、それで差し出すというのは何かっていうと、武装解除をすることなんです。武装解除って難しいこと分かりますかね。ですね、私たちの国日本は1945年の8月15日が終戦記念日ですよね。で、その時に日本軍はいろんなところにいました。アジアですね、いろんなところに今のなんだ、あそこの太平洋の諸島をいたし、あとは中国にいたし、いろんなところにいましたが、その時に武装解除をするんです。武装解除というのは、その今まで持っている武器をもう国のトップが負けたと認めてるわけですから、それを相手側の国の、その相手側の軍に明け渡すんですね。で、私、太平洋の奇跡って言って、ずっとなんかサイパンかどっかで、その終戦のことを信じられないで戦ってた人がいて、でようやく上官が戻ってきて、何年も経ってからですよ、自分の上官がやめろっていうふうに指令を与えたからやめたというね、すげえなって思うんですが、で、彼がね、最後にね、こう刀を持ってね、こういうか、この司令官が、その上官、刀を持って、ふってやってね、ふっふってこうやってやるんですよ。そしてその刀を、そのアメリカ人の軍人にこう渡すんですよね。で、これが武装解除です。それ、これ今、いわゆる、なんだ、セレモニーとしてやってるわけですけれども、こうやって武器を明け渡すという意味で、ここでは義の武器、神様、手足を義の道具として神に捧げなさいと言ってるから、神がに私たちは降参してるんですですね。神様に降参していて、だから神様に私たちはこの武器をこの明け渡すですね。このもう今までこうやって自分で使ってこうやってなんだけど、それやめて明け渡しなさいと、このようにパウロは言っています。で、死者の中から生かされたものとしてって書いてます。で、これは先ほど学んだように、私たちは古い人が滅んだんです、死んだんです、そこから生かされたんだ、新しい命が与えられた、そのもの、そういうものとして捧げなさい。だから、なんていうのかな、自分が一生懸命、この、なんていうの、罪、罪じゃなくて、もう変えられたんですよね。新しくされたんです。新しくされたので、捧げていきなさいと、こう言っています。ですね。ですね。献身なんですね。で、ここ特にね、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足をって言ってるわけでしょ。この自分自身を全て捧げて手足をとこう言っていて、献身のことを言っています。で、日本の教会ですね、私は日本の教会で使われている用語であえて使わないものって結構あるんですよ。例えば先生って、僕明石さんってね、言わせているじゃないですか。とか、あとね、献身者という言葉があるんです。献身者で、献身者というと牧師であるとか伝道師であるとか、いわば先住者ですよ、簡単に言うと。 それをフルタイムで行っていて、でしかも給料もらってる人とかって、まあ、その教派教団によって変わってくるんだけど、献身者という言葉を使ってます。でこれは私は間違ってると思うので、聖書的に。なんでかっていうと、この罪から自由にされて、で生きていく人に必ずしていかなければいけないことなんです。献身というのはこの身を捧げる、ね、神様に捧げる、手足を捧げるっていうのに書いてあったように、全てを捧げることはイエス様を信じている全ての人がすることなんですね、うん、でなので、私たちにとって本当に欠かせないことですね。でね、14節で、罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は罪、律法のもとにではなく恵みのもとに下にあるのですと壊れます。はい、理由を言ってるんですよね、この14節ね。罪をがあなた方を支配することはないからだと言って、恵みのもとにいるから捧げなさいって言ってるんです、神様に。これつながり分かりますね。恵みのもとにいるから罪を犯そうじゃないんですよ、その逆なんですよ。恵みのもとにいるから私たちは、この手足を義の、なんですか、道具として捧げなさいってこう言っているんですね。だからね、分かりますかね、この捧げるっていう意味合いがこういう感じですね。今までは神様の恵みがあるんですよ、この罪じゃなくてね、義と命の力が働いてるわけじゃないですか、支配が。で捧げてないとね、フッと止めてるの、こうやってフッ、いらないね。でこれをやめるんですよ。で神様が内側で恵みが働くように任せていくって感じです。で私かつて卓球やってました、中学校の時に。で高校でもやったんだけど、途中でやめちゃったんだけど、やめたっていうか続けたかな。で私ど根性だったんですね、結構。先生、卓球部の先生がね、結構根性を教え込んだんですよ私に。ね、こんな若いのにね、なんか巨人の星みたいな感じの先生だったんですよ。でね、こう一生懸命やるでしょ、こうやってでも負けるんですね。でね、高校になってね、ずっと後になってから分かりました、力入れちゃダメなんですよ。だってこれね、ここでね、こう動かすんですよ。テニスもみんな、ゴルフも同じ原理なんですけど、ここで動かすから、こっちに逆、力入れないでいるのが大事なんですよ。力入れちゃまずいんですよ。だからこうやるときに、なんかなんで俺が卓球の教えてんだろうね。ね、ほら知ってる人ね。ここはもうなるべく力入れないでやると、こう飛ばせるんですよ。っていうことで、大丈夫かな。で、こういう努力なんですね。つまり捧げるというのは自分のこう我を捨てることなんです、ね、もういいですって、神様って、もう降参しますって。でそうするとね、これ楽しいんだよ、うん、なんでかって言ったら、神がしておられるから、聖霊がやってくださるから、自分が変わっていることに自分が気づかないうちに変わってるっていうか、後で気づくみたいな、神様こういうことをしてくださるわけなんです。分かりやすい例え、ここに自分で原稿に書いてるの書いてましたね。デイビッド・ホーキンという私が勉強してた時の先生の一人だったんですが、ある人がね、彼牧師なんでね、こう相談しに来たんです。タバコをねやめられないんですってこう言ったのね。でね、タバコは罪なんですかとか聞いてくるから、いや、何時はタバコを吸うなかれとは書いてないからねとかってこう言ったんですね。でもやっぱりこう中毒になってたみたいな感じなんですよね。でどうね、やめられないんです、できませんって言ってね、あ、本当、あれポケットに何か入ってるね、タバコの箱なんだよね、ほんとかして、やめてよって取ってね、パッてから上手に、ちょっと今駐車場行こうって、教会って、ほら、アメリカの教会ってでっかいから駐車場に車があるわけですよね。あ、行こう行こう行こう行こうって、はい、後ろ開けて、ってパーンと開けたらね、段ボールにね、タバコの箱がつく、はい、じゃあこれ捨てるねって言って、やめよーって言ってもがくんですよ。でね、捨てたんでね、持ってっちゃったんです。それ以来ね、タバコやめられたんだって。 で私たちはねできませんって言ってるんだけど、実はできないんじゃなくてしがみついてるんですよ。楽になることなんですね。まあ、捨て上手っていうのかな、霊的に言うと、あの霊的な捨て上手になるっていうのかな、あの楽になる、その捧げるという、あと手放す、ね、そういうふうに、して、言ってみましょう。で次にここでパウロは立法の下ではない、立法の下ではないとこう言ってるんですね。でこれね、立法と私たちの関係をパウロは次の週にお話します、7章で話しますが、けれども少しずつ出してってるんです。で3章の20節ですでに立法を通して生じるのは罪の意識ですってこう言ってるんですね。ではあのとかくね、恵みのもとって言ったら罪を犯していいんだ、これやっても何やっても許されるんだからって思って、だから清めの時には立法じゃないといけないっていうふうに思っちゃうわけですよ。意味わかります？でこうしなさい、ああしなさいと、嘘ついてはいけません、はいわかりましたね、お父さんとお母さんをやめなさい、はいわかりました。でこうやって立法のもとにいるということで清めっていうふうになっちゃうんですが、そうではないよと、罪の意識がもっと増えるだけであって立法には限界があって、立法そのものに力がないからだと、その守るための力がないからだと、結果的に守っていくんですけども、その立法のもとでは無理なんだっていうのを7章でじっくりと見ていきます。立法に対して死んだって書いてますから。で、次ですね、これ捧げるってところを見てきました。で次に15節は服従するっていう内容になってきます。ではどうなのでしょう、私たちは立法の下にではなく恵みの、ごめんなさい、ちょっと違うところですね、あいいのか、私は立法のもとにではなく恵みのもとにあるんだから罪を犯そうとなるのでしょうか、決してそんなことはありませんね。これ2回あの6章の1節でも話してたことね、恵みが増し加わるために罪をもっと行おうか、絶対にそんなことはないと。でここでも絶対にそんなことはないとね、あのちょっと私はね、あの新改訳の翻訳チームの人にね、ちょっと苦言を言わせていただくとね、あの日本語が綺麗なんですよ。日本語が綺麗、綺麗なのって大事だよね、読むときにね。けれどもそれは同時にそこに書いてあるインパクトをこうなんか柔らかくしすぎちゃうことがある。ここではね、断じてそんなことない、ダメ、そんなこと考えちゃっていう感じですね、分かりやすく言うと。でそんなことはないと、あなた方は知らないのですか、また出てきましたね、知るっていうことですね、何を知らなきゃいけないか、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至りますと。はい、ここね、仮にね、恵みのもとにいるからじゃあ罪を犯そう大丈夫だってこう思っていても、結局罪の奴隷となっていくよってこう言うんですね。でね、罪を犯してもなんとかなるっていうところに誤った考えがあるんですよ。何かっていうと、私は主体的に選べる存在だと思ってるんです。つまり自分は何の影響も受けてなくて、この自分はこう罪を選ぶこともできるし、義を選ぶこともできるしってことがあって、まあ、これ分かりやすく言うと、例えば、その麻薬とか覚醒剤やってる人の、ね、問題っていうのは何かっていうのをよく聞きます。で何かっていうとね、あと1本こうねやるとするじゃん、でこれで最後だってなっちゃうんです。でそれはやめることはいつでもできるっていうのを思ってるんです。でもあと1本だって言いながらやめられてないんですよ。でそれを一回やればずっとそれをやり続けていくような中毒性があるわけですね。で、この自分は主体的に物事を選べると思ってるんですけど、必ず自分はどちらかの影響を受けて支配の中に入ってる、罪の奴隷か義の奴隷かのどっちかなんです。必 神の奴隷か、まあ、あの悪魔の奴隷っていうかな、この悪魔のしもべっていうか、どっちかでしかないんです。でね、私が信仰を持ったばかりの時に大学生で、友達がいたんですね。で彼はね、私の信仰についてね、ああかわいそうだな、ちょっと変な団体に入っちゃったなぐらいに見てたと思います。でも彼はいい方で、他の人はもうすごく煙たがってたんだけど、彼はそれでも友達でいてくれていたんですが、まあでもやっぱりちょっと見下げていたっていう感じだったんですよね。ちょっとやばい、かわいそうだな、変な団体入っちゃったなっていうかな。でね、その後でその会話の続きですよ、なんか俺ね、なんかね、ちょっとね、今なんか通ってるんだよセミナーにって言ってさ、すっげえお金払ってるんですよ月に。大学生のくせにね、お金ないはずなのに、なんか何万円か分かんないけど払ってて、よーく聞いてるとね、詐欺まがいの自己啓発セミナーなんですよ。で宗教かかってるんですよ、わかります？本人は宗教なんかに頼らない、私はちゃんと理性を持っている人間だとしながら、ね、その詐欺まがいの自己啓発セミナーに同時に行ってると。つまりどっちかの影響を受けている、神に捧げているか、そうじゃなくて罪に捧げているかということになるわけなんですよね。イエス様言われました、マタイの6章の24節に、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになりますと。どちらにも使えない、神に使えて罪に使えるってことはできないよと。罪から自由になるには神の奴隷となり、神から自由になるには罪の奴隷って言ったらいいんだけど、となるわけなんです。で次に福音が書いてあります。良き知らせがあります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷になりましたと、ね、これ過去形に書いてあるでしょ。あのローマ人の手紙ね、これ時制が大事なのね。未来か過去か現在かって、これよく見てください。でここは過去形で書いてあるんです。つまりこれから俺は罪の奴隷だけれども頑張ってこれから義の奴隷になりますって書いてないんですよ。義の奴隷になった、しかもあなたは心から教えの基準に規範に服従したって書いてます。これ何のことか、これはイエス様を信じるということそのものに従順にならなければ信じられなかったんだということなんです。ローマの一章の5節に信仰の従順と出ています。どうでしょう、皆さんがイエス様を信じると言ったときに、なんていうのかな、今までのものを どう言ったらいいかな、信じると言った時にこの神から言われているから、はい分かりましたって言って応答してるんですよね。これ服従なんですよ。心からそうだって思ってるから応答できたわけなんですよね。分かります、言ってる意味。だから信じるということと服従するっていうのが実はワンセットになってるんです。言われたことをはい分かったって言って応答してるわけですから、そこに服従があって、だから、もう罪から解放されていて義の奴隷になったんだよって、また戻ってきましたね。この罪に対して死んでいてね、そして恵みの話をしてるんです。そうなったんだよって。で19節です。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。でこれはこれからすることなんですよね。先ほどは過去形でしたけど、こっちはそうしなさいと言ってますから、はい。でまずね、ここで肉の弱さのために人間的な言い方をしているって書いてありました。これね、実はね、私もね、午前礼拝でね、使ったんですよ、これ。人は死ななきゃ治らないって、これ、人間的な言い方じゃないですか。普段のこの日常会話の中で信仰を持っている人じゃなくても、使っている言葉ですよね。
と同じようにパウロは奴隷という言葉を使ってるんです。え、奴隷がそうなのって。そうなんです。ローマ社会は3分の1かな、確かですね、奴隷で生きてました。で、奴隷といってもいろんな奴隷の中にもいろんな階級があって、で結構なんていうかな、いい生活をしている奴隷もいるんですけども、でも給料をもらうわけでは全くなくて、もう主人の所有物になっていることには変わりはないんですね。だから奴隷という言葉を使ったらローマの人たちにはもうピンと、もうなんか来まくるって言ってピンと来るんですよ。で、でこそしてね、もう一つは肉の弱さのためにって言ってますけれども、ローマ社会そのものが不法と汚れでいっぱいの社会なんです。ローマっていうのはなんで滅んだかって言ったら、自壊したとも言われていますけれども、そのローマ社会がもう本当にこの、例えば拒食症でいいのかな、食べて吐くやつ、拒食症でも何でもないんですよ。ただ贅沢なだけで、食べておえっと吐いて、食べておえっと吐くとか、そういうことも行って、結局奴隷がで賄ってますから、その働かなくてもパンが与えられるっていうようなことなんですね。皆さん仕事を休みたいなって思ったりするときあるでしょね、疲れてると。でも仕事祝福ですよね。もし仕事しなかったら何しでかすかわからないですよね。で、このローマ社会そうだったんですよ。で、不法とこのなんか罪っていうのがものすごくあった。で、そういうのもある中で今パウロは話をしているんです。で、ここで以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進んだけれども、今はそれを義の奴隷として捧げて清潔に進みなさいと言っています。清潔に進むということですね。はい、捧げることによって進んでいきなさいということですけれども、この先ほどもね、捧げるって話しましたが、これね、清潔への道ってね、なんていうのかな、いつの間にかできちゃう面があります。何を言ってるかというと、こう罪をやめようと思ってやめられるもんじゃないんですね。そうではなくて、イエス様のことに、忙しくなっていることによって、おのずとやめられてるんですですか。で、第2テモテの2章の22節でパウロがテモテに、あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいということで、情欲を避けようねって、特に若いですから情欲はつきものですが、避けようねっていうのはそうなんだけど、それと同時にですね、この他の兄弟姉妹と交わってね、このイエス様の名を呼び求めていく中で、それが楽しいじゃないですかね。そうやって、この捧げていくことによって清潔、この清い道を歩んで罪を避けることができるわけなんですよね。人間的な言い方したらね、神のことで忙しくしていたら罪を犯す暇がなくなりますって言ったりでしょうかですね。で、20節、あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。はい、義の奴隷っていうとね、窮屈に見えるじゃないですか。けれども実はね、そういう神様からなんだか離れようかなと思って、その神から自由になったら、実は自分は奴隷になってるんだよって、自分は縛られてるんだよと。で、自由に振る舞っていた時にどんな身が結ばれていたか、これ恥ずかしくて言えないっていうんですね。で、私もね、この説教団の場所でローマの人たちが、またギリシャも、その前のギリシャもそうですけども、やっていたことということを話すのもちょっとねためらう ぐらい恥ずかしいことです。あまり言いたくない。暗闇の技です。で、そのことをね、パウロはね、暗に言っているんですね。で、それらの行き着くところは死ですと。死への道だと。死の道だと。で、結構ね、こういう生活をね、なんていうかな、こう、きれいに見せようとするんですよね、この世の中って。今、権利とか人権とかっていうのすごい大好きだから、こういう、仕事をやってる、こういう生活スタイル人もね、本当にね、まともに生きてるんだよっていうのをこうアピールしたいっていうのがあるんだよね。いやいやいや、それも一種の偽善です。いや、そうじゃない、現実があって、やっぱ罪を犯したものを刈り取っている生活をしてっているわけなんですね。で、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命ですと。ということで、神の奴隷になっているよということなんですが、ね、奴隷とか服従するっていうね、このことですよね。これもね、捧げるにすごく似ているというか、さらに進んでるっていうか、服従するというのは自分の考えや自分の力というものではなく、主人がそう言うからという理由だけで行っていくことですよね。意味わかりますね。とかくクリスチャン生活がクリスチャン生活になってしまう理由っていうのは、自分で考えすぎるっていうのがあります。自分でやろうとしてしまうところがあります。できるわけないんです。神が命令されている神がそんなことをしろなんて言ってないんですね。それはただ、はい、わかりましたなんです。はい、わかりましたと言ったら神がしてくださるんです。主人が責任持ってくれるんです。しもべがしもべであれば。なんだけど、はい、わかりました。でも、って言ってると、主人がしようと思っていることがしもべを通してできないわけでしょ。という問題が起こってきてしまって、結局神様の技をその人は見ることができないわけなんだけれども、この従うことによってね、本当に清潔という聖の御霊、聖なる聖霊が働いてくださって、その身を結ばせることができる。そして行き着くところが永遠の命って言ってるんですね。結局ね、永遠の命っていうのが、よくこう安っぽくね、語られることがあります。それ何かって言ったら、天国へのチケット。皆さんね、オリンピック行われるかどうか分かんないけど、オリンピックのチケットをゲットした、やったぜなんてね。で、救いがそのように考えたらすごい安価ですよ。安価ですよ。そうではなくて、この生きている中で救いというものが、この経験できるというか、前もって経験できる、つまり罪から離れ、清潔、清い身を結ぶことができるんだということ、その行き着くところに永遠の命なんですよ。そのよみがえって命が与えられて、とこしえの命が与えられるわけなんですね。23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。で、ここで2つの対比があります。まず罪と神ですね、これは明らかですが、もう1つがね、報酬と賜物なんです。罪の報酬、これは自分で行っていく対価ですね。自分で行って結果として与えられるものであります。ですね。で、罪を行っていれば当然死に至りますよということですね。けれども永遠の命については賜物なんです。私たちが行って永遠の命ではなくて、神が一方的に義と認めてくださって、恵みによって救われていて、私たちが清潔の身を結ばせ、その先に永遠の命があるんだということになります。 ということで、この罪から離れ清潔の道に至り永遠の命を、この行き着くところね、永遠の命に至るという、この福音の、福音をね、今私たちは見ていきました。でこうやって、私たちは、この初めに、4つのね、この4つの単語ですよ、いいですか。知るということ、覚えてますよね。知るで知識が必要です。バプテスマ、キリストの死に至る、キリストの死につくバプテスマを受けたんだと、十字架につけられたんだと私たちは。で次にみなすですね、この自分は罪に死んでいるとみなして、キリストに対して生きているとみなすと。で次に捧げるですね、手足を義の器として捧げる。最後に神の奴隷、服従するということですね。はい、では続けて生産に預かります。